もしもし、テレホン人生相談です。
今日はどういったご相談ですか？
今年30になる息子なんですけれども、
はい、
私立の高校の物理の教師をやってます。
はい、
長男なんですけれども。
私立ですか？
はい、丸4年になるんですね。
はい、
なんか本人に合わないとか、校長先生が嫌いだとか、
うん、
転職をしたいって去年から言い始めて、
うん、
受ける会社がもう先生とは関係ないコピー機を売る20名ぐらいの会社とか、
はい、
そういうところを受けたんですね。
はい、
ネットで見たらうちの主人が、うん、まあ、お前ここはな、営業だぞ、防戦グラフがあって売れないと、もうずっと売れるまで営業しなきゃいけない、大学院を出てるんですね。
あ、はい、
大学院まで出て教師になったのに、
はい、
これはステップダウンじゃないか、ここはって、お父さんとしてはもっとステップアップのようなとこをいいんじゃないかっていうふうに、まあ、そういうふうに言ったんですね。
はい、
そしたらまあ本人は、まあ、見事に怒ったんですよ。向こうも大学院まで出て教師やってる人にはそういう営業はもう務まらない、面接した時点でもう向こうはプロだから分かってたんだっていうことを私が言ったんです。
うん、
でもう一つはやっぱりなんか教科書会社のとこを受けたらしいんですよ。まあそれも面接してやっぱりそこも怒った。
はい、あの先生やりながらそうやっていろいろ
就
職活動なさってるんですか？
ええ、はいはい、それで怒ったっていうことはやっぱり今のとこにもいた方がいいんじゃないかって、今のとこだったら、まあ、お給料もまあそこそこもらえて、もうだいぶ慣れてるから、もうずっとそこにいた方がいいんじゃないかっていうことを説得したんですよ。
あの、息子さんは結婚なさってるんですか？
独身です。
独身ですか。あなたは今おいくつですか？
60です。
旦那様は？は
い、66です。それで、はい、まあ、説得して、
はい、
もう今のとこで、まあ、落ち着いて先生やるんじゃないかと思ってたら、
はい、
また転職の会社を探してるんですよ。
はい、
それでもう私たちに相談しないと、
はい、
自己承諾っていう形取るから、
はい、
っていうことを言うんですよ。
うん、
うちの主人が、お父さんとしては今まで通り先生を続けた方がいいんじゃないかと思う、うん、でも、まあ、でもそのそういうことは一切もう聞く耳持たないみたいで、どうか転職しようっていう感じなんですね。で、親としてはもう転職せずにずっとそこにいてもらいたいっていう希望はあるんです。
あ、でもね、30歳じゃないですか、息子さん、お勤めの中でのいろんなことっていうのは、ご本人しかわからないことっていっぱいあると思うんですよね。お母さんたちがわからないことってたくさんあるんじゃないんですかね。
最初の頃もやっぱり悩んで、
うん、
電話かけてきて聞いてあげることは聞いてあげました。でもね、私たちが言うのは、
はい、
どこ行っても厳しいと、
はい、
そんなにあなたが思ってるほど甘くないと、それはずっと言ってきたんですよ。
え、息子さんって子供の頃からちょっと甘く考えちゃう人なんですか？
手はかけました。中学受験をやらせて、
うん、
反抗期がなくお利口な子だったんですよ。親の思う通りに育ってくれたみたいな感じだったんですよ。
はい、
今がちょっとなんか、まあ、自立して大人になったのかなっていうことはこっちも思ってんですね。
はい、
30だし、
うん、
本人のやりたいように、うちも大人なんだから、
はい、
もう半分はしょうがない。
はい、
だけど将来息子のことも考えればやっぱり今のところにいてもらいたい。半分はだから本人の思う通りにさせようっていう気持ちも、
本人の人生だったら本人の思う通りがいいんじゃないのかなとちょっと話聞いてと思うんですけど。
そうなんですけど、でもやっぱり親としては、
はい、
今のところでずっと続けてほしいっていうのが希望なんですね、私たち夫婦は。
わかりました。
ただ私たちが両親がもらうとにかく考えが甘い、
うん、
本人の考えが甘いで、自分はすごく就職活動をして、
うん、
転職しようっていう気持ちはあるんですけれども、
うん、
もう愛に、あ、この会社受けてみよう、ここを受け、そんな感じなんですよ。自分のやりたいことっていうのがあんまり見つからない、うんうん、
って、あの、ご両親は思ってしまうわけですね。
そうなんです。それで、まあ、
それは一貫してないからでしょうか。
そうです。
方向性というか。
はい、はい。
でも、そのね、反抗期もなく、あの、お利口で育ったお子さんかもしれませんけれど、例えば、運動でこんだけ頑張ってたとか、勉強こんなに頑張ってたとか、小学校の頃からこういう子供だったとか、そういうのを見てると、ああ、この子は、ほっといても大丈夫な子だなとか、信用できるなとか、そういうふうに、親ってちょっと思ったりする もんじゃないのかなと思うんですけど、信用できるお子さんですよね。だって立派に大学院まで出て物理の先生になるくらいなんだから。
まあそうですね、
信用して見ててあげるっていうのも大事かなと思ったりするんですけどね。
それが私の性格上できないんですよ。
うん、
割合完璧を求めちゃう感じで嫌なんですね、そういうのが。もうで主人ももう安定したこの企業に勤めてたんで、
はい、
そういうのがなんか考えられないみたいな。
あ、
眠れないほど私は不安になっちゃって。
ああそうか、お母さんの方がもう心配でこう具合悪くなっちゃいそうなんですね。
そうなんです。
あ
それで辛いね。それでいろいろ、いろいろ私もいろんな相談の新聞とか見てると、
うん、
あのそんなもうほっとけと30になる息子なんでって、そういうのが多いんですよ、うん、お母さんはお母さんの人生を楽しみなさい、
うん、
それが私もできないんですよ。主人はですね、うん、もうあの子の人生だからほっとけっていうタイプなんですよ、
うん、まあそれは普通だわね。
だから私はそれができない、
うん、
であ
なたは今お仕事なさってるんですか？
結婚した時から仕事を辞めてずっと専業主婦なんですよ。
あ、なるほど。
それでもう、うん、もう子供にかかりっきりだからちょっとうざい母親だったみたいですよね、やっぱりね。働いてないからもう完璧を求めるなのに、なんでまた別の道を選ぶ、そこに行ったっていいことはない。
でもさ、世の中が変わってきてますよ。昔はさ、一つの企業に入ったらもう絶対そこ勤め上げるっていう、ってなもんだったけれども、今学校の先生だってどんどん辞める人多いし。
そうなんで、それは分かってます。
うん。
だけど息子のことを考えたら今のところの方が絶対いいに決まってるっていう感じなんですね。こう、どこに行ってもあれの子じゃないんですよ。割合、なんか人見知るタイプ。
まあ、でもあれですよ、長男っていうのは親に見せる顔と世間の顔とまるで違ってたりする時もあるんですよ、うんうん、
友達も多いんですよ。
じゃあ違うんじゃないのかな、お母さんの思ってる息子さんと、
う
ん、
私はもう本当に眠れないぐらい心配で、もうあの子の将来を考えたら。
わかりました、
はい、
今日の回答者の先生は、精神科医の高橋龍太郎先生です。
さっき、
はい、
ちっちゃい時は手がかかるっていうふうにおっしゃいましたよね。
いや、
手をかけた、
はい、かけた子でもう反抗期はなく、
うん、
もうお利口な子、中学受験しなさいって、はい分かったって言ってお勉強するような子だったんですね、
うん、
家でもなんかあんまりバカ野郎とかなんとかっていうような子じゃなくて、お利口な子だったんですね。
それで心配しなかったですか？
あんまり心配しなかったんですよ、
うん、僕もその話聞いただけで心配になっちゃう。
あ、 そうです。
あなたのお母さんがいて、反抗しない子が将来も大崩れするなっていうふうに、もう見るからに予想されるから、あなたがいるから何もできないでお母さんの支配下にあったんじゃないの、息子さんは。だからそれはもう一番心配するパターンなの、人間の成長の中で。母親が支配的な母親で、何も反抗しないで、お母さんの言うところに就職した後に、自分を見出そうとして、心銀して、人生破綻するっていう人山のようにいる。それはもう、お母さんがどっかで手を引かないと、人生失っちゃいますよ、息子さん。で、そもそも、今、彼が、なんで今の職場が嫌なのかを息子さんに言わせるだけ言わせて、そっから出発するしかないのに、もうこれが世間的に有利だからもう絶対ダメ絶対ダメよ、そんなちっぽけな話はダメ決まってるでしょっていうようなことをやったら、そら永遠に不発のまま彼の中にもう自己承諾しかやんないから相談しないからねっていうような爆弾を抱えちゃう。だからもう今の職場、まあ僕も一般的に言えば、世間的に言えば専門領域を生かして教育者っていうのは、まあまあ安泰の仕事だから悪くないと思うけれど、もしかしたらその学校の中にパワハラがあったり校長がすごく嫌味だったり何かいろんな事情があるかもしれないじゃないですか、
はい、
ね、それだったら別の、例えば学校に転職することだって可能なわけじゃないですか、もしその学校が嫌ならば、でも 彼はまだ最後まで多分その学校がなんで嫌かっていうことをご両親に最後まで告げてないと思うんですよね、内容を。多分あなたが全部喋る前に言葉を取って自分の方針をベラベラ喋ってるんだと思う。で、それはもう通用しないよ。
はい。
うん。もう、それはもう大学入った時にそれ捨てないと。
はい。
このまんまあなたがいたら彼は結婚もできないと思うよ。今のあなたのお母さん像だったら。それはお父さんが、じゃあもうここまで来て親のやることは全部やったらあとは任せるしかないじゃないかっていう通りなんだけれど、でも友達がたくさんいる割にはその世間知っていう意味ではワイズではなさそうなので、ちょっとまあ世間の価値観からちょっとずれてるところがあるかもしれないけど、でも彼の価値観みたいなことを心底やっぱりまず聞いてあげるところから出発しないと、次のステップはなかなか進めないと思うよ、で選んでくるところが妙になんだか要するに反抗的なところを選んでくるでしょ、それ多分あなたへの当てつけだと思う。うん、だからもっとゆっくり転職について穏やかな雰囲気でご両親とご長男が話し合える雰囲気があったら、もっと普通に世間の中で言われるような転職してよかったねっていうようなことも出てくるとも思うし、それからこういう時代は人生の中で全部一つの職場で最後まで全うするぐらい不幸なことはないっていうような時代にこれからなってくるから、学校だってこれだけ少子化進んだら教師の首いつか首切られるなんてもうみんな覚悟 してなきゃいけないぐらい子供の数は急激に減ってんだよ。だから彼に言いたいことを全部言わせて、それで知恵を貸すぐらいのつもりじゃないと、親が方針を示すような対応の仕方をしたら彼が一番まずい選択をしそうな気がする。それは反抗心で、彼に初めて生まれた反抗心によって、自分の運命をより悪いように選んじゃうような嫌な予感がしちゃう。だから、とにかく彼の言葉に耳を傾けて、まず転職を考えた理由を聞き出すのが先じゃない？
一応聞いたことは聞きました。
うん、何だっけ？
結局土曜日も仕事で休みがない、クラブで、まあ、心の余裕がないみたいな。
うん、
休みがないんですよね。
うん、それじゃあつらいんじゃないの。
今そういう高校の先生はものすごく増えてて、辞めていくっていう人も多いんです。日本の教育体制の問題なんで、なのにそこに居続けた方がいいっては断定はできないほどつらい現場なんでしょう今。
そうですね。それで日曜日は休みなんですけど、やっぱりなんか説明会とか、そういうのがあると日曜日に取られちゃうとか。
ね、
ええ、
今まあ学校の先生は本当に大変ですよ、
はい、
うん、本当に苦労してるから、絶対こっちがいいわよっていう古い価値観で縛るんじゃなくて、彼の価値観も取り入れつつ、
はい、
ね、お父様の知恵も入れつつ、
はい、
お母様のエネルギーも入れつつ、
はい、
うん、選んでいったらいいんじゃない。まず対立する話じゃないと思いますよ今の話を全体で流れで聞いてると、
はい、
ただしお母様が先導しすぎてる、
黙って見てるしかないですね、
うん、行ってきたらその方、うん、こういうこともあるよねっていうような、
はい、
うん、アドバイスの仕方がいいんじゃない。もう、はい、本当に子供じゃないんだから。
そうです ね、
ね、
子供の人生は親の人生じゃなくて人ですか、子供ってのは別ですから、はい、子供は子供と思ってあげないと。
はい、わかりました。
はい、
はい、お願いします。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。どうも失礼します。